おはようございます。佐々木翔吾のライフハックからの精神分析で第1311回をお送りします。1月27日火曜日9時15分です。はい、昨日突然スキップしてしまったのはですね、まあ昨日は、この話するかどうか分かりませんが、あれですね、実家の方で大事な用事がございまして、まあそういうことが起きてしまったわけ、起きてしまったわけじゃない、もともと起きることではあったんだけれども、まあまあタイミング的にね、そう何かうまくやれるかと思ったけど全然できなかったよっていうことも含まれていたりします。まあハプニングもありましたってことですね。ハプニングというのはですね、要するにインフルエンザ系の課題でして、まあ私自身がなったわけではないんですけれども、まあ流行ってるらしいですね。気をつけた方がいいですよ。気をつけようがあるのか知りませんが、B 型が流行ってるらしくて、ものすごい病院がもう信じがたいくらいですね。朝の9時に電話を、9時開く病院なんですけどね、全く全然つながらなくて、結局、まあ、これが原因でスキップすることになったんですけど、10時過ぎるまで、もうずーっと話し中で、で、10時にやっとつながったと思ったら、10時に電話してるから、午前中に見てもらえると思うじゃないですか。まあ、見てもらえると言いますか、その、連れて行けるとかって思うじゃないですか。そしたらなんか、夕方の5時半になりますと。なんか、先生死んじゃうんじゃないかなっていうぐらいもうですね、10時に電話してるのに、夕方の5時半までもう、空きが一切ない。しかもそれが、単なる、テストなわけですよ。インフルなのかコロナなのかそうでないのかの、単にそのテストをするためだけに発熱外来の人を、5時間半待ちっていう、その10時の段階でですね、もうね、すっごいよくできた病院で、だいたいそういうところって看護師さんもすごい対応丁寧なんですけど、めっちゃイライラしてる感じがもう第一声から完璧に伝わってきたんで、まあね、よくほら言うじゃないですか、そういうものは仕組みや運用で対応しましょうって。だけどそういう問題じゃないよなってよく思うんですよね。仕組みや運用で対応するっていうのは仕組みや運用で対応できる範囲内に収まってる時の話であって、完璧に破綻してるなという時にはしょうがないんですけどね。病院が悪いわけじゃないんで、患者さんの数が多分想定の15倍ぐらいになると、ああいうことに当然なるわけで、まあ、そこの病院がいい病院だから起きることなんですけど、ということが世の中の精神科のどこかでは起きているんではなかろうかと漠然と思ったりしましたけど、まあそれは僕が考えても、そして私は、直ちに、そっちの病院ではなくて精神科の病院の方に行かなきゃなんなくなった用事があったわけですね。まあまあ、それはどうでもいいっていうか、まあ単なる、導入で、本題にすぐ入りたいんですけども、まあでもそういうことと無関係なわけではない話を今日したいかなと思っております。まあだ昨日ね、その9時に電話をして即これを取るつもりでいたんだけど、全然即取れなくなってしまったためにこういう状態になったわけですよ。ですね、最近その電車で、そうだから昨日電車に乗って長旅してきたので、まあ、実家ね、うちはそう遠くないけど、とはいえ近くはなくて、もう一つの実家はめちゃくちゃ遠くて、どっちにしても長旅になるんで、本読む時間はたっぷり取れるわけですね。本書いたり読んだりもできるというね。で、書いた後で読んだ藤山直樹さんの精神分析の深みへのがすごく良くてですね、私にとってはですよ、買いましょうねって話では全くないですよ。あれを買うんだったら、その前に営みとかを、で、彼、まあ営みの話はちょっとやめておこう。その深みへなんですけど、そこでですね、久しぶりにこう、フロイトがどうして夢判断から入ろうとしていたのか、みたいな話をされてたんですよ。まず。もうその話はメインじゃないのに、そこはすごい読ませる部分でしてね、彼はよくこのこと書くなと思うんだけど、フロイトってよく合理的でも科学的でもなくて、もう現代ではあれ参考しない方がいいっていう意見は多々あるわけですが、自然科学的でないのはともかくとして、それはまあそうなんだけど、彼自身がそうじゃないものを選んだから。だけど、合理的でないかどうかは、合理的だと思うんですよね、私は結構。ここから行きましょう。 ていうのはですね、つまり彼はプロフェッサーで、あの藤山さんが昔ね、あの精神分析入門講義みたいな、ちょっと集中講義だな、ものすごくいい入門書があるんですが、これはまあちょっとおすすめしたいですけどね。まあ、ちなみにこれ入門書だからといってあれ読んでもあの大したことにはならんってことは全然ないですよ。あの3日で、いや他の本のことはやめておきますが、集中講義読むと今読んでもすごい驚くようなことが結構書いてあって、この本すごいなって思うんですよね。やっぱりあの入門書でありながら、なんちゅうのかな、ずっといつまで読んでも発見がある的な本はいいと思いますね。で、その集中講義にいきなりフロイトがですね、書いてることに、藤山さんが書いてることに、ものすごい権威があったんだと、当時のプロフェッサーってのは。プロフェッサーでドクターで、なんか教授で医者で、しかも1800年代みたいな、最後の最後の方とはいえですね。まだ日清戦争とかやってた時代なわけじゃないですか。ものすごい、だからブルジョワジーで権威者だったわけですよ。だからすごい人なんですよ。だから、なんかが怪しげなセックス占いみたいなことをしていて許されるはずがなかったわけですよ。で、実際彼のところには、患者さんがワンサカを仕掛けたわけですね。当時流行ってたヒステリーの問題ですね。で、高かったってことを忘れちゃいけないんですよ。保険診療効かないんだから、高いに決まってるわけですよ。しかも、ここを藤山さんがしっかり、検討して、さらに書いてるところがやっぱり大事だなと思うんですけど、フロイト家はいっぱい人がいたと。でも、働いてるのはフロイトだけだったと。つまり、みんな養えるだけ稼がなきゃいけないわけですよ。ところが、精神分析というのは、これも藤山さんが繰り返し書くことですけど、週1回とかで人をいっぱい呼ぶことはできないわけなんですね。まあ当時できないとかはなかったんだけど、彼は当たり前のように同じ人に毎日来させるっていう手法を取っちゃったから、当然一人当たり払う金額が莫大なものになるわけですね。週に5回行くってことになると月25日ぐらい行くことになりますよね。で、その人は1回1万円でも月25万ぐらい払うことになっちゃうじゃないですか、今の金額でも。で、保険は効かないわ、フロイトはブルジョアだわ、行ってる人もブルジョアだわ、だから多分1回3万円くらい払ってる可能性ありますよね。そうすると月に70万から100万払うみたいな世界になっていくわけじゃないですか。で、でも結構微妙なんですよね。だって患者の数は8人とか10人とかしか、もうある意味3ヶ月チャレンジの参加者さんとはよく似た人数なんですけど、になっちゃうわけですよ。しかも私みたいに、まあ、一家ギリギリ二人半夜しないればいいかな、みたいなノリではないわけですよ。なんかこう、大所帯で、いわゆる当時の使用人みたいな人もいて、ブルジョアなんで、貴族なんで、なんかもう、一歩間違うと10人とかいるわけじゃないですか。で、その人たちの寝食を全部面倒見なきゃいけなくて、でも、抱えてる患者さんの数は10人とか、まあ、せいぜい15人とか、そういう世界になってきて、どうすんだよってことになったら、で、保険効かないわけだから、一人一人の払う金額が異常に膨れ上がるしかないんですよね。2万だと考えたって、まあ月50万ぐらい払える人じゃないと来らんないですよね。で、月50万払ってですよ。単なるなんかセックス占いやってます。来なくなりますよ、絶対に。アンナ王とかがそうですけど、めちゃ有名な人言ってるわけですよね。福祉の教科書に載るような、要するにこう歴史に名前が残っちゃうような人もフロイトのところに行っているわけで、要するに頭の悪い人はいないわけですよね、ある意味で。少なくとも頭のいい人いっぱい行ってるわけですから。で、払う金額がものすごく桁違いに、まあ要するに僕じゃ払えないような金額を払ってるわけで、教養も当時としてはめちゃくちゃあってみたいな人が行ってるのに、行ってもあんまなんか、だからよく言うじゃないですか、今時病院行ってもあんまり良くなんなかったなみたいな、そんなことでは許されるはずがないんですよね。絶対何らかの形で効果がなかったら、まああれほどの人が生き続けるとは考えられないようなことができてたわけですよね、当時から。つまりそれだけのプレッシャーがフロイトにあったってことですよね。だってあの時代なんで、その後あれでしょう、ナチスがなるってことから考えても本当に苦に困っていくわけじゃないですか、彼らは。路頭に迷うわけじゃない。ブルジュアが路頭に迷うってめちゃくちゃ恐ろしいことだと思うんで、当然そこではすごい真剣に、結果を出すっていうことに対してはですね、相当考えたと思うんですよね。で、これなんですけど、僕は全く同じ感覚は全然ないですよ。ただ、一旦はわかるんですよ。 私フリーランスやってますから、やっぱりそういう圧っていうのはですね、フリーランスだけしかやってない人間が、しかもこう何ていうのかな、定期収入は全然入らないという、例えばコロナになってしまうと途端にこう、ね、年収からごっそり500万ぐらい減りますみたいな人間がですね、やってるとですね、結果出すっていうプレッシャーから解放される日は来ないんですよ。やっぱりそのなんか X でそれはそうだろうなとは思うんですけども、その正規の、まあ僕は正規の心理師さんとかの、あの X を読んだりしますからね、やっぱりね、だけ追うみたいな時期は昔あったけど、今はもう全然なくなっちゃいましたけど、追ってはいませんけど、見たりしていくと、藤山さんの X とか山崎さんの X とか見てると当然そういうの入ってくるわけですけど、ものすごく更新するのは大変だし、すごく誠実に頑張ってんだよっていう話が X なんでね、上がってくるんだけど、それはもうそうだと思うし、応援してますって感じなんだけど、同時にだけどこう、これを言えるのはやっぱりいいことだよなと、いいことだと思うんですよ、精神衛生上。私はそんなことを X でつぶやこうとはやっぱ思わないんですよね。だってこう、それって収入に直結全然しそうにないじゃないですか。そんなこと言ってても。いや、私だって藤山さんの本とかちゃんと読んでるんですよとか言っても、なんかプラスになるかもしれないけど、いや、それだったらやっぱり先送りゼロになりますとかって言いたいですよね。まあ、それを言うのもどうかっていう感じになってきているんで、あんまり最近そっちも言うことなくなって、だから X でつぶやくことがすごい減っちゃって良くないんですけど、要は、成果が出るかどうかってことにやっぱりこう、ものすごく頭を押し付けられているとですね、成果出てんのかなみたいなことは必ずすごく考えるわけで、そのビジネス書書いてても成果が出るっていうことを書く、プラス、もっと盛って PR する。だって周りの人は成果が出ようと出まいともっと盛るわけですから、周りの人もですね。あれ書いてる人はそういうプレッシャーが背景にあるんで、例えば私なんかの場合、別に借金とかないからあれですけど、中にはこう、億単位で借金抱えていて、ビジネス書で一発やるぞ、みたいな風に考えてる方だって大勢いるんで、私そういうこと、方は、個人的に知り合いもいたんで知ってるんで、当然そこにはものすごい圧があるわけですよ。これで結果出せるチャンス逃してしまったらみたいなのあるじゃないですか、やっぱり。億単位で借金あるのに、のうのうとしてられないじゃないですか。だからやっぱりこうね、機会があれば100万部ぐらいに思ってる人が、万単位でいる世界の中でですね、やっぱこう、結果が出ない方法に肯定してる場合ではないわけですよね。結果は出る、少なくとも出ると信じてもらえることを言いたい。だから、いや、私は精神分析の知見を一生懸命勉強してます。いや、だからっていうふうに絶対読者になるんで、興味全くないと思うんですよ。でも、本当に会社に行くのが辛い日でも、これを読めば朝起きられるようになりますぐらいのことは言えないと、言うからにはやっぱ起きられるようにならないと、なってもらわないと困るっていうのがあって、で、フロイトはさらにこの、圧が強めにかかってたと思うんですね。だから、いやもう全然あんなこうわけわからん半地物ですよみたいなことでは済まされなかったと思うんですよね。すぐ死んじゃうでしょそんなことやってたらっていうことなので、相当大真面目に考えてあれに行き着いたということだと思うんですね。でそのあれってのがまず夢なんですよ。なんで夢かって話なんですけど、まあ彼も神経系の医者さんだったんですね。もうすでに当時それだっていう段階で、超先端的ですよね。ただあれはあれですよ。深見絵を読んだんで久しぶりに思い出したんだけど、不細細胞とかね。なんかこう、ありえない細胞を考えちゃってるわけですよ、彼も。で、自然科学に肯定しようとすると、そういうことが起きるわけですよ。脳をまだ fMRI とか一切ない世界で、ね、見てるから、神経伝達にはこの不細細胞みたいなのがあるに違いないみたいに、ないに決まってんだけど、そういうわけわからん細胞を考えちゃうわけですね。記憶とか難しいじゃないですか、メカニズムを考えていくのは。まだそのニューロンだって、ニューロンはさすがにあったと思うんだけど、発見されてたと思うんですけど、とはいえですよね、100年前、1800年代ですからね。で、そういうの考えちゃったんだけど、どうもそれをいくら考えてても、ちっともこの無意識についての解明が進む気がしねえっていうか、進んでないっていうことに、まあ、あっさり、 行き合ってぶつかるわけですよ。で悩むわけですよね、結局ね。その客観的な自然科学があんなにもてはやされつつある時代に、まだその前なんだけど、でもまあもてはやされんとしている産業革命後ですから、自動車とかも走り始めてるわけですから、だからどうしたってこれは客観的データがいると。しかし実際には客観的データはないわけですね。だからじゃあ客観に準ずるものって主観の中では何だろうってなった時に、コントロール効かないものだっていうのが彼の結論だったというふうに藤山さんが書いているし、私も絶対そうだと思うんですね。僕も同じようなことを考えたことがあるんですよ。結局だから僕はすごい明晰夢にこだわったのは、夢コントロールできたら最高じゃん、そこで別に生身じゃない女の子といっぱい付き合ってセックスいっぱいすればいいじゃんって思ってたんだけど、夢コントロールできないんだなってことに、まあ、できる人もいるらしいんだけど、できるとは僕には到底思えなかった。でコントロールできないものこそ客観データになるじゃないですか。つまり恣意的に変えられない。よくリトマス試験紙の話僕するんですけど、まあリトマス試験紙は酸性つけたら絶対青になるから科学的なわけじゃないですか。つまりそこにねちょろまかしてアルカリ性の石鹸とかダワダワ入れたりしない限りは、つまり実験ってそうやって台無しにするのは、恣意的に結果を出そうとした結果に誘導できないところに客観的データの価値ってあるわけですよね。でそれを考えてみたところですね、要するに客観的ならいいってことは恣意的に動かせなければいいってことになるわけですよ。で恣意的に動かせないということはですね、要するに夢ですよ。夢恣意的に動かせないって今さっき私言いましたよね。恣意的に自分の自由自在にコントロールできるんだとするとよかったんですけど、私はその夢がまさに夢破れたわけで、だからすごすごと日本に帰ってきたわけですけれども、その明晰夢を見る、恣意的に夢を見たい夢に切り替えるということが相当の困難を伴うということは、逆に言うと夢の中身というものはですね、客観的データだと、でこれだとフロイトは考えたわけですね。ここから相当のものを彼は得ていくんだけど、まあ、藤山さんは最終的には批判的に見てるわけですね。まあ、批判ではないんだけど、あれはでもこれは一種の還元主義だと、還元主義ですよね結局、という結果が出るということは、その背景にこういう原因があるはずだっていうのを還元主義、まあ、ざっくり言うとそんな感じじゃないですか。で夢もそうで、この夢を見るってことはあなたこういう願望がありますよねっていうのは、つまり機械的にその夢を解明していけばいいと。つまり夢の潜在内容という言い方、つまり表に現れている夢の中身を、潜在的な内容、その夢の意味しているものに、還元していくわけですよね。だけどまあこれは今のその例えばビヨンとかを知ってる私たちからするとあまりに素朴ですよね。これをやるから例の蛇の夢を見るってことはセックスがしたいんだっていう半地物みたいになっちゃうわけですよ。それこそまさに半地物なんですよ、この発想っていうのは。この発想をある意味では正規の人も非正規の人も20世紀には、心理的な話をするとこの種の半地物やってたわけですよ。だから何月何日に生まれてこういうことが今起きてるというのはこういうことですっていうのは還元主義じゃないですか。何でもそうなんですよ。あなたの手相で手相のこの部分がこういう線になってるってことはこういうことです。これも還元主義ですよね。つまり現実の後ろには意味があり、その意味を読み解くのが専門家だっていう発想なんですよ、これは。で、その意味と表現されている現象の間には1対1に近い対応があるという暗黙の、これは仮定があって、だけれども藤山直樹さんが書いている通りで、我々は夢を見るのであって夢のテキストを見るのではないって、あれはまあ名言に近いなって私は思うんですけどね。これ全部半地物系のものに当てはまる批判だと思うんですね。私たちは手相を持ってるのであって、手相の意味を権限させて生きてるわけじゃないんですよ。現実っていうものはそういうもんじゃないと思うんですよね。この現実の裏にある意味をやたらと読み解くことに熱心な、どうしてもそうなりやすいんですよね。だってそれが多分かなりの部分、フロイトもそれで得てきたものは大きいんだけど、つまり夢の潜在内容、彼はしかも夢を読む間違いなく達人でしたからね、そんなことばっかりやってたわけだから。だけれどもそういう人であったとしてもですね、確かに我々は夢のテキストを読むわけじゃない、夢のテキストを見てるわけじゃないですよ。やっぱり夢を見てるわけですよね。人に夢の話をするからそれをテキスト化するのであって逆じゃないですよね。もともとテキストに意味があるものを夢という形にしているというのは、まあ、やっぱあくまでもそれは 仮説的なものに過ぎないだろうなって感じはします。ビヨンの方が先行ってるのは間違いないと思うんですね。だってその還元主義で何でも還元できるということにしたとしてもですね、やっぱりそれをやろうとしてるのって人間だけじゃないですか。だから宇宙の背景の意味みたいなものがすごくどうしてもこう、そう、20世紀、21世紀でもそうかもしれませんけれども、こう非正規の特にこう心系を扱う話になってくると、聞いてるいつも還元主義だなこれはっていう、還元主義でも達人はいますよね、やっぱりね。手相にせよ占いにせよ、多分それは読み取ってるものが、だから人に伝えにくくなってくるわけですよ。手相だったらこういう手相の人はこうなんだっていうのが非常に素朴な還元主義だけど、大体こう評判のいい人のやってることっていうのはプラスアルファがあるんですよね。こういう人がこういうタイミングで現れた時はこうだみたいな。そうすると都度都度還元主義から遠のいていくじゃないですか。一対一対応が難しくなってって、いろんなことを読み解ける人になった方が専門家のレベルは高いわけですよ。結局暗い顔してきてるのか明るい顔してきてるのかとか、いろんなその背景が分かる人の方がやっぱりどんな職業でもどんな専門でも同じだと思うんですよね。それこそタスクシュートでも同じですよ。やっぱりこの人ここの時間に起きていて次にやってることがこれだってことはっていうのは、ある種還元主義が取れるわけですよね。でもそれは見方について詳しい人と、ひたすら一対一対応を探している人では、やっぱりこう読み解ける量が違ってくるので、文脈の濃さが違ってくるので、言い方を変えるならね。だから結局一対一対応っていうのはすごく嘘くさいんですよね、この種のことでは。そういうマニュアルあるじゃないですか、世の中にはいっぱいですね。あるんだけれども、日の絵馬とかね、そういうマニュアルはいっぱいあるんだけれども、その通り読み解けばこと足りるっていうことはほとんど全くないはずなんですよね。なぜならばおそらくその背景にあるものがないからでしたね。でその現象面に現れていることの裏を読み解くということをしたくなっていくのは、まあそれをフロイトがやろうと頑張ったんだし、そこから彼はいろんなものを得たんだし、実際今でもそうですね。多くの場合画像診断とかそうじゃないですか。だからそれは科学にもちゃんとあるわけですよ。この画像にこういう兆候があるということは重大な病気になっているっていう、そういう話ですよね。だけどそれはテキストの形になるからといって、例えばこの背景にあるのはガンだみたいなのが分かったとして、ガンはテキストじゃないですからね。ガンだというその一つ一つの現象は一つ一つ本とは違うわけですよ。抽象的な話というのは現象を写象した結果出てくる記号であって、記号が先にあるわけじゃないわけですよね。記号が顕現していくわけではないわけですよ。このところがどうしても、もうそれそういうことにフロイトが気づいてなかったとは考えられないんですけれども、まあ当時の感じでは、つまり神経症水準みたいな話からしか始めなかった精神分析は一定の限界がそこにあったということだと思うんですよね。どう考えたって、だって夢というのはコントロールが効かないっていうのは確かだけれども、その裏にあるものをその人は無意識のうちに夢に顕現させていて、そいつを私が読み解くんですよっていうことを言うためには、その人は夢の報告がそもそもちゃんとそれなりに整然とまとまった形でやれないとなんないじゃないですか。しかもフロイトに向かってそれがやれないとできないですよね。その都度その都度人格が交代するようでは、つまりそういうふうに非常に不安定な人格を持っている人の場合、おそらくそういうところに行き着けないので、そういう治療法であるならばそもそも成立しがたい、ほとんどの場合成立しないということが起きちゃうということになるだろうなと、昨日私は精神科の病棟に、まあ、肉親のために行ってつくづく思ったんですよ。やっぱりもう今や関係者、看護師さんであれ、精神保健福祉さんであれ、みんな、例えばまあ私の身内なんだけれども、どの状況でどういうふうにこの人が入ってくるとどう考えるかって、どう感じるかっていうのをものすごく考えるわけですよ。考えてくれるわけですね。だって考えないと いきなり全然違う人格になっちゃったりしかねないというのを経験的に知ってるんで、みんなやっぱり考えるわけですよ。そうすると夢の報告を安定してやることができるなどというのはですね、やっぱりその精神病水準ではないからやれるってことになるわけですよね。神経症水準にあるからやれるってことになるわけですよね。人格がある程度まとまった形でいつも同じっていうわけじゃないですよね。機嫌のいい時もあれば悪い時もあるけど、機嫌がいい時と機嫌が悪い時があるというのと、もうニコニコしている時と激高している時では別人になるというのでは全く話が違うわけで、怯え切ってね、もう入った瞬間にバタンと戸を閉めてどっか行っちゃうとか全然普通にありますからね。けれどもそういう風になるんではなくて、ちゃんとこう部屋に入ってきて、うなんかこう圧厳しいなって思ってもちゃんとそこに持ちこたえていられるということになってくると、やっぱりそれは水準がちょっと違うわけですよね。まあ、無理だから薬で持たせるってことになるんだけれども、でもやっぱ限界がありますからね。薬で持たせているにしても話は全く頭に入ってきてないとか、全然違う人格が話聞いてるとかになってくると困るわけじゃないですか。まあ、そういうことは起こるんだけど、結局だからすごい配慮できるところはとことん配慮しようって発想になってるんで、その辺がやっぱりその神経症水準であることを前提に話をしますっていう、夢の報告聞きますっていうのとは実際そうですもんね。夢の話なんか絶対しませんし、それどころか、この日こういうことがありましたよねって言って、なんかちょっとよく覚えてないんですよね、みたいなことをさらっと、まあ、言いやがるわけですよ。そんなはずないだろうっていう感じが、何をイケシアシアとそんなこと言ってんだ、みたいに思いますけれども、身内の私としてはですね、嘘ついてるわけじゃないんですよね。言えないんですよね、結局ね。内的なブレーキが強くかかりすぎて。でそこを無理やり言わせると、破綻して違う話に追い始める人が出てきちゃうわけですよ。っていうような話になってくると、やっぱりそのね、自分の内面の大事な部分を話してください。さあどうぞって言って自由連想で喋れるというのはですね、前提がちょっと違うんだろうなっていう、そういうことを全然触れてないわけでは決してフロイトの場合はないと思うんだけれども、でも前提が違うっていうのは重要なことですよねっていうのは確かだなと思うんですよ。で、まあ、これらの話をですね、なんかあれですよ、アカデミックで通用するものだと思っていつも言う話ですけど、聞かないでください。僕は藤山直樹さんの本を読んでの感想を勝手に喋ってるんで、3ヶ月チャレンジの基本の方針と基本的にはこのポッドキャストの基本方針は一つの大きなズレがあるのは、僕は人の話をここでは聞かないということ、僕が喋りたいことを一方的に喋るというだけなんですよね。感想とかレターとかいろいろいただきますけど、基本的には考慮に入れないようにしようとしてるんですよ。なぜならポッドキャストはある意味僕の中では独立した営みなんですよね。独立した営みなんですよ。この時間に入ったら他のことは一切忘れると、直近でやったことぐらいだけを思い出しておいて、私が言いたいことを上気に思うままひたすら喋っていくっていうのがいいのかどうか知りませんけれども、まあいい、そういうふうにしないと続かないだろうなっていうふうに思うので、サンチャレの CM とかはしますけど、 CM が終わったらもう基本的には区切ってるわけですね。なので、あと、これを聞いてサンチャレに興味持ちましたって方は一定数いらっしゃってて、すごいありがたいんですけど、あんまりそういう意味はもともとなかったし、だってこれサンチャレ前からやってますからね。基本的には私がここで喋るというのはですね、そう、アカデミーとか、それこそ正規さんのとか非正規さんのも含めて心理師さんとかカウンセリングの話してますけど、基本的にはあんま関係ないものだと思っていただいた方がいいと思うんですよ。あれですよ、だから、なんか昨日も、面白いなと思ったんですけど、精神科に行くとですね、あちこちでこう政治の話をしてるんですよね。やっぱり何かひしひしと感じるものがあるからだと思うんですよね。でもそれは、じゃあそれが政治に影響を与えるかというと、それは与えないじゃないですか。うちのね、肉親が私に向かって、こう、高市早苗さんは、大丈夫かねみたいなこと言っても、だからと言って、投票に行くこともままならない車椅子だしね。まあ、非常にいろいろ難しいわけですよ。人が、こういう話をしたからと言って、それが政治的な話と言えるのかどうかっていうと、相当それは違うような気がするんですよ。それとこれは似てるんです。だからこれは社会に向かって僕が発信してしまっているんだけれども、何かこうムーブメントというものと関係あるかっていうとあんまりないし、私自身の活動と関係あるかというとそれすらも微妙だなと思うんですよね。寝て起きて喋りまた寝るみたいな、そういうなるべく夢に近い、ここでも夢なんですけど、 形でやりたいというのはあります。記録に絶対残さないですし、私リッスンみたいなのに登録はしてあるんですけど、読み返したこと一回もないですし、まあ人にこれを一部引用されて、それをこんなことを言ってましたよっていうのを聞いて、あ、言ってたんだなみたいには思うんですけど、そんなもんなんで、正直に言うと、そんなもんっていうかですね、なんかですね、こうそうであるべきだって僕思ってるんですよね、やっぱりね。なんかこう自分の活動を統一させようという試みはフリーランスはするべきではないというのが僕の最近の結論。するべきでないっていうのは人に向かって言ってるみたいだからおかしいですね。私はするべきではないと、私自身はですね、思うんですよ。X は X、ノートはノート、ポッドキャストはポッドキャストで、サンチャレはサンチャレ、タスクシュートはタスクシュートなんですよ。そんな風に言われても、統一して見ちゃいますっていうのは見ちゃうでしょう。でもそれは見る人の自由であって、私は点でバラバラにやっていき、点でバラバラにやっていきたいっていうのではないんですけど、各々独立させている感じを持ってはいたいというのは常々思いますね。なんつうんだろうな、やっぱりこう、つながっていないつながりを無理やり意識すると、嘘をつくことになるような気がする。ということですね。私はこう、基本的に嘘は、まあ、ついてますね、きっとね。でも、つかずに済ませたいっていうのはものすごくあります。嘘っていうのは一つの利益のためにすることなんだけど、それが利益になっている気がしないんですよ。いろんな嘘を見ていて。利益になっていると信じているんだろうけれども、果たしてそれが利益になってんのかなと。例えば私の父なんか嘘を全くつけないタイプの人間なんですけど、本人嘘つけると思ってるらしいんだけどね。嘘を全くつけないんだけど、でも、うちの父は、うまいこと生きてるよな。みんなあれを下手だ下手だっていうわけですよ。でも、小利口に生きている人たちがあれよりも幸せに生きられているようには僕には全く見えないんですよね。うちの父は本当にある意味すごいなと思う。うちの自分の娘がどういう風になっても、鬱っぽくなったり、抑うつになったり、絶対しないですからね。子供の時の話を聞いても、まともな話が一個もなくて悲惨な話ばっかりなんだけど、常に愉快そうに喋ってるんですよね。あれは、なんかなかなかないものだなって思うんですよ。人格的に優れてるっていう人もいるんだけど、僕はそうは思わないんですよね。非常にイライラさせられるところもいっぱいあるし、非常にエゴイスティックなところもいっぱいあるんだけど、ただ、明らかに抑うつというものが何かの誤解の産物だという感じ。例えばうちの父はですね、ごく幼い時に、私の祖父ですね、が満州から帰ってきて、兵隊だったんで、なんか一等兵だったとかいう、まあ要するにペーペーですよね。でもなぜか死なずに戻ってこれて、直ちにこう訳が分からなくなったとか、なんか天皇陛下を信じてたけど訳が分からなくなったとか言って、山伏と共にどっか行っちゃったわけですよ。そんな時代にそんなこと親父がしちゃったら、もう家絶望的な状態じゃないですか。しかも秋田の山村の雪深いところでよく生きてたよねっていう感じなんだけど、まあ、スズメバチの巣から蜜を取るとか、わけわかんないことを言ってるわけですよ。なんか蛇を殺してそれを食うとかね。でも実に幸せそうに言うんですよ。これが非常に不思議でしたね。だからあれを見ていてですね、人の抑うつというものは、まあそれは抑うつから逃れられないのはしょうがないとして、なんかこう考えてうまく立ち回るってことに意味はないんだろうなっていう感じがするんですよね。今だってどこをどうとってもいい条件ではなくて、場合によるとなんかこう一家で絶望してどうたらこうたらになっちゃいそうなんだけど、父に絶望の気配を一切見られないんですよね。で、事態を把握できてないじゃないかと80だから思うんだけど、どうもその精神科でその割と一同を、まあ、ちょっと坊さんモードになっちゃってるのはどうかなと思ったんだけど、誰もこの人坊さんだともう思ってないんだけどねっていう感じなんだけど、うまいこと喋ってなんかみんな納得感高いわけですよね。私が喋るのは一応実務的でちゃんとしてるんだけど、うちの父はそうじゃないところでなんかこうみんな納得しちゃっていて、なんかやっぱりこういうのってあるなっていう感じが。ちなみにうちの母は何も喋んないんですけど、まあこれはしょうがないなって感じもするんですけどね。話が盛大にそれてるんですけど、夢ですね。なんで夢かって話を今してきたわけですが、そのもう一つ私が、もう一つというかもう一段だから、夢が半字物より先でなきゃいけないという藤山さんのお話は全くその通りだと思うんですが、要するにその神経症水準って、私これがキーワードだと、3ヶ月チャレンジでも基本的に まあ古典的には神経症水準という過程を取っていく。だけど神経症水準というのはもう古典の過程であって、そのことを留意するのはすごく大事だけど、それだけ考えといてもいろんなものを見間違うんで、まあ私は見間違ってるでしょうけど、大事なのはその我々がやっぱり、僕は対処眼鏡論の考え方に沿ってますから、この点は精神病水準はみんな持ってると。でですね、そのことは簡単にわかるって僕思うんですね。まあこれはだから字が、わかんないな。その発達ラインみたいなのが頭から無視していいかどうかは別としてもですね、性的な話みたいなのって結局表に出しにくいっていうのは令和の今でも変わらないところがあるわけじゃないですか。で、あそこにその原型があると思うんですよ。その藤山直樹さんはビヨンの話されてるから、人間はミクロでも、本当にミクロでもベータ要素というものにいつも突き当たっていて、そこで考えるっていうことを始めるんだっていう話を、まあ、きちんと論考されてまとめられてるんだけど、まあこの話はとはいえ非常にイメージしにくいっすよね。でも私はセックスってことになると途端にこれはあるなって思うんですよね。つまり全概念みたいなものって、まあ全概念って言ってもそんな偉そうなもんじゃないんですけど、セックスに関するファンタジーってみんな持っちゃってるわけじゃないですか。なんでかっていうと、現実に遭遇できないからなんですよ。現実に遭遇するのを遅れに遅れさせる、まあ、性欲が例えば5、6歳、遅くとも9歳ぐらいには普通に上がってくると思うんですけど、じゃあ9歳になってすぐセックスできますってことはほぼ全くないですよね。だからそこで勝手な妄想を膨らませる、まあ、妄想って言葉はやめよう。つまりその精神病水準でいうところの幻想であり、ファンタジーの P で頭文字取り合わせて幻想であり、神経症水準でいうところの空想なんですけれども、だから空想と幻想を分けてるんですよ。これは松木さんも分けてたし、藤山さんも同じ分け方してると思うんですよね。幻想と空想どう違うのかというと、空想は意識的にイメージできるやつ、現実じゃないやつで、幻想というのは事実上を意識できてないんで見たりはしてないはずのものなんですね。幻想っていうものに我々はぶつかると、えらい生々しくて現実でない気はしないって感じがしちゃうんだけど、だけどだからあれですよ、夜墓場にどうしても行けませんって言ってる人は墓場に幻想を抱いてるわけですよ。それは結局その心が作り出していて現実にはないものなんだけれども、でも見ることもできないしイメージもできないんだけど、恐ろしさはリアルになんですよ。だからそれは幻想の世界なんですね。で、我々はまず赤ちゃんとして生まれてきた時は、乳房という幻想を、まあ、持つというのかな、予期するんですよね。だからおっぱいには吸い付く。でもそれはあくまでも予期なので、予期したものはズレがあるわけ。セックスがそうだったはずなんですよ、一番最初はね。私なんか全そのことをすごい覚えてるんですよ。なんかこうセックスってできなかったわっていう、あれが多分ですよ、ビヨンの言うノーブレスト、無乳房っていう書き方してるんですけどね、なんですよ。無乳房っていうのはおっぱいがないことじゃないですよ。無乳房があるんですよ。私が予想したものと違うものが来た、ダメだっていう、その絶望感を赤ちゃんは持つはずなんですよね。私が予期したのはこんなんじゃないっていう、だって予期したものと本物の乳房は違うじゃないですか。赤ちゃんは生まれた時泣いてるじゃないですか。現実っていうのはこうじゃなかったはず。みんな泣いてるじゃないですか。泣いてない赤ちゃんがもしいるとするとちょっと問題がありますよね。泣くってことはつまり予期が外れてるわけですよ。でもこれがめちゃくちゃ大事なんですよね。トラウマにもなりかねないんだけど、予期した現実はもっといい現実だったわけですよ。まあ大変なところかもしれないし、どんなところかわかんないんだけど、でもところとかどんなとか自分がどうしてるとか一切わかってないんだから、赤ちゃんは。で、予期だけあるわけですよ。予期だって、予期がイメージとしてあるわけじゃないですよ。予期は幻想としてあるわけだから、その墓場は怖いけど幽霊を見たとかじゃないですよね。白いものがぼーっとしてるのを見たとかじゃないですよ。墓場は怖いという幻想を持ってるわけですよ。赤ちゃんもそれに近いものがあると思うんですよね。予期してるわけですよ。だけどそれは絶対に裏切られる。空気があるなんて聞いてないっていうか、空気なんて知らないんだけど、水がないなんて聞いてないっていうか、水も知らないんだけど、でもあれですよね、羊水に今まで浸ってたわけだから、赤ちゃんはいわば海洋生物なわけですよ。水中の生き物なんですよ。それがいきなり空気中に放り出されて、もう魚だったらバタバタするじゃないですか。あれに近い状態だと思うんですよね。だから絶望感でいっぱいなんだよ、ですよ、きっと。でそこにおっぱいが来ると、 おっぱいは無乳房なわけです。ノーブレストの役なんですけどね。我々セックスに遭遇するときも多くの人はそうだと思うんですよ。ノーセックスに遭遇しちゃうと思うんですね。で、その前にそもそも遭遇できないですよね。だから不在なわけですよ。性欲はある。セックスはない。だから不在なわけですね。ここに苦しみがありますよね。だからよくほら男好きとか女好きとか大体批判されるんだけど、私あれはナンセンスだと思うんですよね。男好きとかいうのはただトイレに行くのが好きだっていうのと変わらないと思うんですよ。いや、トイレに行くのは好きも嫌いもなくて行くでしょうと。で、やっぱり世の中は広いんで、私もこれは昔聞いて3ヶ月チャレンジとかでは全然ないですよ。聞いてびっくりしたんですけど、タスクシュートの回だったな、やっぱりな。私はその排泄は汚いくて嫌だと思ってるんで、尿意とか、はい、が催す前に行ってしまうんですと。だから45分に1回みたいなルーチンがかかってるわけですよ。やっぱり発想が違うなって思うんですよね。排泄が汚い、まあ確かにそこに嘘はない。だけど、だからさっき私は言ったんですよね、性欲があるのがいいとか嫌だとかいうのって意味ないと思うんですよ。あるに決まってるわけですよ。食欲がある、性欲がある、寝たくなる、そして排泄したくなる、それは当たり前のことなんですよ。いいとか悪いとかいうことに意味が全くない。空気が吸いたくなるのと何ら変わらないんですが、それをどういう意味付けをするかは、つまりどういうそこに幻想を抱いているのかは人それぞれ相当違うわけですよね。だから男好きっていうのと女好きっていうのとトイレ好きっていうのは全部同じことだと思うんだけども、そこに欲望があって満たすことができるっていうのがいいよねってことでしかないと思うんだけど、ただその欲望が悪いものだとか満たし得ないものだっていうふうに考えた場合、だトイレに行けませんってことになったら、災害とかで時々そういうことになるけど、ものすごい大変なことが起こるわけじゃないですか。で、その時に幻想とか空想ではごまかせないですよね。まあ、トイレしたイメージをして何とかしますみたいな、そういうわけにいかないですよね。で、性欲も自分に性欲を持つことそれ自体を禁じているとですね、欲望がなくなるわけじゃないんで、ただ禁じてるだけなんで、代わりに幻想が出てくるわけですよ。例えば男の人につきまとわれているみたいな、これ不在論に出てくるんですけど、共産党員につきまとわれているとか監視されているとかで、私も身内から聞くわけですよ。父親が殺そうとしているみたいな。これはつまり、お父さんもっと優しくしてほしいということの願望が全く否認されているところで出てくるわけですよ。お父さんもっと優しくしてほしいとその人は思ってるんだけれども、お父さんが優しくしてくれるはずはないとも思っていて、しかもそんなことを自分は望んでもいないと思ってるわけですよ。でも苦痛はあるわけですよ。父は優しくしてくれないという苦痛が、それはもう意識に上ることすらできないから、あとこれが神経症水準の人ならば、お父さんが優しくしてくれないから、お父さんが優しくしてくれる空想をイメージするで済むんだけど、そういう意識的な空想を持つのすら禁じているから、もう無意識に回るしかないんですよね。そうしてお父さんが、優しくしてくれない幻想というものを持っちゃうわけ。っていうか、お父さんが優しくしてくれる現実というのは一切ありえない。で、だから苦しいという苦しみだけはある。で、その原因は見たくないから見ない。そうすると幻想が発生して、だからお父さんは私を殺しようとしてくる。だから私は苦しいんだ。110番しなきゃってことになるわけですよね。で、これは性欲に関しては非常に起こりやすいことだと思うんです。なぜなら性欲に関しては禁じて当然だと思ってる人が世の中にいっぱいいるからですよね。しかも、自分の欲望が上がってきた時にディレイをかけられる。不在論の中で松木邦弘さんが、フロイトの、これフロイトの役なのかもしれないけど、フロイト の不在に関する話で、いや、要約をしてるんですね、フロイトの論文を。その中で、しかるべきしつけが遅れると、性に関して神経症的な葛藤が良くなくなって神経症になっていくんだみたいな話、まあ、ヒステリーの話に近いと思うんですけどね。このしつけってのはどういうことかというと、つまり願望というのは無意識にまず来るわけですよね。で、その願望の満たし方はもうむちゃくちゃなわけですよ。お腹が空いたからうんこするとか、もうむちゃくちゃなわけですよ。だけれども願望を現実に合わせて適切な形で表現しないと、人間は少なくとも現実に願望を満たすことは一切できないわけです。空気吸うぐらいかできるのは。食事するにしても手で掴んじゃダメっていうのは、別に手で掴んだっていいんだけど、そういう文化になっているから食事は 足を使いましょう。これがしつけなんですよね。セックスもそうなんですよ。性欲があるんだったらばこういうふうに満たしましょうっていうのがあるんだけれども、まあこれがですね、食と違って適切なしつけなどというものが適切なタイミングで行えるかというと、そうはなかなかいかないんですよね。だからひたすらディレイがかかってる。ただただもうちょっと待ちなさいだけなんですよ。食事でこれをやっちゃったら、まず食に関する空想と幻想が大量に広がっていきますよね。あんなものが食べられたら美味しいだろうなの空想をひたすらする。それがすごく現実からかけ離れていきますよね。そして15年経ったところで、はい食事ですってなったら、うまくできないですよね、そりゃ。そしてノーブレストに遭遇しちゃいますよね。いや食事ってこういうんじゃないんだけどみたいな、でも私ご飯食べてみたいんだけどみたいな、よくわかんないことを、これが性ではめちゃくちゃ起きるわけですよ。私なんかは性に関してはファンタジーを幻想と空想であまりにも重いこねくり回しちゃったんで、ほとんど犯罪になっちゃうわけですね、一歩間違うと。それは VR で満たしたり、ファンザで満たしたり、小説で満たしたり、それこそ頭の中の空想で満たして、ここまで全部空想ですよ。空想ってのの大事なのは、空想は現実でないっていうのを知ってるってことなんですよ。だから非精神病水準なんですよ。ファンタジーだ。だって VR ですっていうのは現実じゃないって知ってるってことじゃないですか。ファンザですっていうのも現実じゃないっていうのを知ってるってことじゃないですか。頭の中で空想してますもん。空想してますって言ってる以上、現実じゃないからここは安全だから好き勝手ができるんですって言ってるわけですよね。これが現実幻想がついてるってことですよね。幻想はそうじゃないんですよ。幻想は墓場が恐ろしいって言ってる通り、本当に怖くなっちゃっていて、どこから心で作り出していて、どこから現実を知覚しているのかの区別がつかなくなってる。でもこの区別がつかなくなったところがあってこそ初めて、例えば私であれば射精ができるわけじゃないですか。わかります？ここめちゃくちゃ大事なんですよ。だからここに神経症ってものがあると思うんですけど、空想で射精をするっていうのはおかしいわけですよ。いやいやいや、現実に体を動かしちゃダメじゃんってことになるわけですよ。だってそれ空想なんでしょう。現実に心を動かしちゃダメじゃん。そんなことをしていたら、美味しい美味しい、なんか不思議な食べ物を食べました、お腹いっぱいになりました、死んじゃうでしょそんなことしてたらってことになるわけですよ。だから幻想と空想を分けなきゃいけないんだけど、それに対して神経系が間違った反応を引き起こしてしまうことは、ある種の危険に近づいていくってことになるわけですよね。でも我々はみんなやりますよね。つまりそれは幻想と空想というものを混ぜますよね。そこに神経症というものが発生しうる余地がありますよね。これをミクロな世界で実やっているよっていうことをビヨンって人が言い出しているわけ、言い出したっていうか、多分そういうことなんだろうなって思うんですよ。性の話は非常に大きく言って、禁止もどこでされていて、空想もいろいろするってことがいろんな人が知ってるから、神経症水準の神経症を扱う上でこのテーマは非常に合理的だったんですよ。だから私はフロイトは合理的だと思うんですね。自然科学的ではないかもしれないけど合理的だと思うんです。でもビヨンはこれを一気に精神病の方面に、まあクラインがその道筋をつけてくれたからできたって思うんですけれども、あとこれは藤山直樹さんすごい鋭いなと思ったんですけど、1950年代だからできたんだよっていうことを書いてるんですよね。これはなんかやっぱりあの人はすごい人ですよね。つまり1940年代の時には、まあ精神分析というもののところに精神病統合失調症の人はまあ来なかったよねと、まあ戦争もありましたしね。だけど1960年代になってしまうと、今度は向精神薬ができてくるから、精神分析なんかやるよりも少なくとも急性期の精神病にはすごく効くわけですよ。効果は絶大なわけですね。だからやっぱ少なくとも統合失調症になりました、まず精神分析のところにいっぱい行きますなんてことはありえなかったんです。ところが1950年代そのちょうど間で、戦争は終わってます、精神分析ってものも割ともうそれなりにこう流行してます、統合失調症の人は来る、しかもまだ向精神薬はできてないからそこにどんどん来る。その時ビヨンという人がいて、いっぱい見ることができて、しかも彼はたまたまクライン派だったから、精神病水準の統合失調症の人を見る精神分析家だったと。 だからああいう革命的なことが論文がどんどん出来上がって1960年代に発表していくんですけどね、なんだっていう話は私はそうだろうなと思う。今の時代だったらありえないことですよね。少なくとも9世紀の人はそこに行かない。時間かかりますからね、精神分析。さっき言った通り、しかも当時の精神分析、当たり前のようにカウチに寝て週5回っていうですね、この設定で精神分析の人、そんな毎日毎日統合失調症の人を精神分析家が見るという、そういうことに遭遇できた。しかも精神分析で統合失調症を見るぞというふうに、まあ意気込んでたわけですけど、クライン派のあの気鋭のビヨンがそういうことができたのはこのタイミングだったからだっていうのは、そうだよなとつくづく思いますね。そんでですよ、その統合失調の世界っていうのはノーブレストに遭遇してしまう。これ無乳房なんですけれども、あるんですよ。これが大事なんですよね。つまり赤ちゃんおっぱい吸ってるんですよ。だけどそれがおっぱいじゃないと思ってるってことなんですよね。だからベータ要素だってことなんですよ。これが我々が、多分我々が一番このことを知ってるのは、特に男性はですね、私がそうだったんで、セックスだろうと思うんですよね。だから現実の女に幻滅するのかみたいな、そういうジェンダー的な議論になっちゃうんだけど、そうじゃないですよ。予期しているものがあまりにも現実的じゃないんで、どんなに素晴らしいとか素晴らしくないとか関係ないんですよ。遭遇した現実が現実じゃないんですよ。なんて言えばいいのかな、予期したものとかけ離れすぎていて非現実のものに感じられてくる。だから墓場の恐ろしさみたいなものに遭遇してしまうってことなんですよね。一部ここで、でも赤ちゃんの中でもう赤ちゃんと母親との組み合わせなんですけど、だから対象関係なんですけど、でもここで頑張ろうねってことを言ってるんですよ、ビヨンは。ここで頑張らないと、経験から人は学べない。だから経験から学ぶっていう超有名な論文が出来上がるわけですけど、読んでても私よく分かんなかったんですけどね。でも経験から学ぶためにはそうじゃないですか。僕はセックスがいいと思うんですよね。セックスという経験から学ぶためには、予期に方に行動していたらダメなわけじゃないですか。経験から学ぶと、私は経験から学ぶのがえらい手間取ったんですよ。実際立ちませんみたいなことが起きたわけだから、私はその後一時的にテンポラリにインポテンツになっちゃったわけですけど、つまりトラウマに遭遇してるわけですよ。それは良かったとか良くないとかは関係ないんですよ。自分の予期が現実とあまりにも無関係な方向にベクトルが向かっちゃってたものだから、現実と遭遇すると非現実と遭遇しちゃうんですよ。だから墓場に行ったって墓場が怖くないって人もいれば、めちゃくちゃ怖い人もいるわけじゃないですか。それともコントロールできないわけですよね、幻想の世界に入っちゃってるから。私もそうだったわけです。セックスについては空想してるつもりでいたけど、実際幻想に縛られていたために、幻想と現実が一致することは絶対にないために、そういうことが生じてしまっていたわけですね。でもまあ、つまりここが母親の出番なんですけど、母親がこのことをよく想像してあげて、精神分析家でもない限りそんな簡単にいかないと思うんですけど、泣こうがおめこうが無理やりおっぱいに押し付けるとか、そういうことしかできないと思うんですけどね。でも赤ちゃんがその乏しい頭脳で、そして経験は全くない中で、空気も知りませんみたいな中でも、一生懸命こう、これなのみたいな、よくわかんないですよ。でもそういうふうに持ちこたえることによって考えるということが、もしできるようになったらばというのは、つまり考えるというのは押し付けられることだって言ってるんですけど、考えるというものは起動する、そういう言い方するんですよ。アクティベートすれば、予期ではなくて思考に進むことができる。これはですね、難しいですね。つくづく難しいと思う。セックスの例が良くなければスキーにしましょうか。時間52分いってるんで、もうさらっと行きたいんですけど、スキーにしましょう。私スキーインストラクターやってたんでよくわかるんですけど、スキーってなんかある種のロマンがあるじゃないですか。で、目を輝かせてくるんだけど、だいたい午前中に、じゃあ横になって登りましょうとかやってるうちに、脱落してくる人が出てくるんですよ。あれは、無乳房と同じなんですよ。スキーってこうじゃないはずっていうのに遭遇しちゃうんですよね。いや、スキーってそういうもんなんですって感じで。いや、板は重いし、靴も足が痛くなりますし、まあ足寒いのにちょっと赤切れとかになっちゃうし、しかも天気が良ければいいんだけど、天気が良ければいいで眩しくて雪明けするし、天気が悪ければ悪いでリフト止まっちゃうし、まあいろいろと嫌なんですよ。靴の中に雪入って水びしょびしょになって、うわ、もうなんかスキーってそういうもっとなんか白馬のゲレンデでシャーってやるもんだと思ったんだけど、転んで立てなくなる。女性の場合はその太ももの筋肉がちょっと筋力が男性より一般的には弱いんで、 一旦こう尻もちつくと起き上がるのがそもそもできなくなるんですね。でそういう時にインストラクターとかに捕まれればいいんですけど、やっぱ男性に触れたくないみたいな人もいて、つまりそうするとあの雪の中で埋もれてずっと寒い思いをするみたいな、もう嫌みたいになって午後は休みますみたいな、一定数絶対出るんですよ。これを出させないのがインストラクターの腕みたいに言われるんだけど、まあそうは言っても出るよねっていう話なんだけど、これが無知無さなんですよね。当時そこまで分かっていればもう少し考えるところもあったんだけど、でもまあできることは限られてる面もあるんですよ。全ての人をまあ5、6人、私は初心インストラクターだって10人はいかなかったんですけど、じゃあはいハの字になりましょうみたいなことを言っても、まあ、ハの字なんかなれないですよね。そんなことは分かってんだけど、まあ、だから逆にこうスキーの板の前の方が開いていくと、そのまま股が裂けてあの痛い思いをして引っ転ぶってことがまあみんななるんですけどね。でもそういうことは起きないはずだったわけですよ、予期されたスキーの中では。ゲレンデもっといいところっていうイメージがあったから。だけどゲレンデはその結構ろくでもないことも多々あるわけですよね。スキー板重なるし、まあだからそういうようなものに遭遇してしまうわけですよね。現実は予期とは違うんで、でこれがうんとミクロなレベルで起きてるんですよ。今のはスキー場というかなりマクロな世界での話だからイメージしやすいんですけれども、うんとミクロな世界で起きてるわけですよ。極端に言うと水を飲む、言葉を喋る、人と会話をするっていうところにももうベータ要素がにぶつかるわけ。ぶつからない限りは、つまり私はこういうふうにスキーを考えてる限りスキー滑れるようになんないなと考えるわけじゃないですか。考えるというのは現実に遭遇して初めてできることなわけです。一方ででも遭遇しすぎると、あ、午後嫌です、滑りませんってことになって、この場合は逃避なんですけれども、つまり逃避に向かってもいけないし、予期にしがみついていてもいけなくて、あくまでも現実に向かわなければならなくて、その時にあのホールディングとかコンテインっていう言葉の意味が出てくるわけですね。ここで踏みとどまろうみたいなものが、何やってても我々は必要で、実はそれは息吸う時にすら必要なんですよっていうことをビヨンって人は多分言ってんだろうなっていうのを経験から学ぶみたいな、まあどっちかというと会話とかなんだと私は思うんですよね。昨日やっぱり精神病棟行ってみて、やっぱこの状態になんてことはないんですよ別に。ただ会議っていうか、その必要な会議をしてたんで、そこにその会議の中心になっているはずの患者さんを呼ばないとダメなんで、埼玉県知事の命令とかなんで呼ばないとダメなんだけど、でもここに呼んじゃったらさみたいな、やっぱでもあれ1回や2回じゃないと思う、今までもあったことだと思うんですよね。やっぱりその経験積んだ看護師さんとかが、先生若い人だったんで、じゃあ呼びましょうってさらっと言うんだけど、いやちょっと待っとうよって、この場に呼んで大丈夫なのみたいなことを、でやっぱりその看護師さんってすごい手慣れてるんで、年齢的には倍ぐらいあってお父さんみたいな人なんだけど、その先生に、いや先生あのこちらにお呼びしてもよろしいんでしょうか、大丈夫ですかねっていう、あのちょっとあの圧迫感感じられたりいたしませんかみたいな感じで言うんだけど、すっげえそれがみたいな感じになって、まあだから最初はちょっと少人数で迎えてから、あのよく見知った人のとに連れられて、あの端っこの方から来てみたいな、そういうね、なんか何かの何て言うのゲスト呼ぶ時のなんかみたいだなと思いながら考えてたんですけど、結局だから現実に遭遇するっていうのはそういうことを含むわけですよね。そういう時に入ってって、いやゲレンデで嫌な思いするみたいに入っていって、もうみんな目あのいろんな人がいるところにいきなり連れてこられて、もう私帰るみたいになっちゃったら大変なことになるわけですよ。だって帰るところはないわけだから、まだだからそういうような話として、ベータ要素に遭遇するというのは無知無さなんだと。無知無さというのはつまりそれはおっぱいじゃないんだと、私が予期してるおっぱいじゃないものに人は遭遇しちゃダメなんだけど、実は生きてるということは常に毎瞬毎瞬そういうのに遭遇しちゃうことなんだということを、我々は結局考えるってことができてるからそれやって生きていけてるけれども、もしこれで考えるっていう機能自体が止まってしまってる人が頭が悪いって意味ではないんですよ。これはその人はめちゃくちゃ高度に知的だったりもするんですよ。昔私あのブログで 女性の方だったんですけれども、ものすごいこの人知識と知力あんなっていう人が、要するに自分はセックスができないんだみたいなことが書いてあって、なぜならあれは動物的で、あんなに人間が文明に生きてる人間が動物的になれるはずがないじゃないかっていうことを、すごい理知的に書いていらっしゃるんですよ。あれは全くノーブレストの世界だなって感じがするんですよ。もう性ってものはそもそもベータ要素なんですよ、全部丸ごとがって言ってるわけですよね。これはだからディレイってものがすごい難しい形でかかったケースなんだろうな。この人にとって文明とはある種の予期であって、予期された現実にしか遭遇してはならないものであって、全てが予想された食べ物を予想された形で予想されたように食べるっていう、だから生の肉がどうたらこうたらということは、生の肉食べないって言ってるわけじゃないですよ。そういう人が生ハム食べないわけじゃないんですよ。でも予期されたものでなければいけないっていうことなんだと思う。全概念ってのはそういう意味なんだろうなっていうふうに、まあ、よく分かってないですけどね、私はね。でも全概念っていう、そういうカント的な用語がビヨンの、本によく出てくるのは、結局このことをすっごく、我々はよっぽどその予想された世界じゃないものに遭遇した時に変な衝撃を受けちゃって、でそこからそのファンタジーとか、つまり幻想とか空想とか回避とか、あるいは否認とかで、トラウマとか、そういった話になっていく、その構造のことを言っているわけですよ。それがつまり夢で遭遇する世界、我々はそれを夢に直せない限りその事態から先へ進むことができないみたいなことを言ってるんですよね。だから夢に直すっていうのは、思考が、無意識の思考がやってくれることだから、だからフロイトが発見した通り、夢っていうのは恣意的に動かせないからデータになるわけですよ。だけどそれを、まあ言ってみれば半字物のように使っても、もうちょっと得られないものが出てくるみたいな話なんですよね。1時間超えた、やめます。